お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエペソ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエペソ人への手紙2章4節から6節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
エペソ人への手紙2章の学びをしていますが、2章の3節。私たちも皆、かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に行き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。神様に従っていない人たちは、トガと罪の中で霊的に死んでいるのです。トガとは、アダムが行った神様への不従順のことです。彼は禁じられていた神様の領域に足を踏み入れました。罪とは、的を外すことです。私たちはただ、神様の水準には全く達することができません。それが私たちの状態で、トガと罪の中に死んでおり、サタンによって活気づけられています。それが私たちが救われる前の状態を説明しています。そして一人一人の救われていない人は、この世を歩き回っている霊的な死人なのです。ある年老いたアイルランド人が、墓場の定義を聞かれて次のように答えました。墓場とは、死んだ者たちが住んでいるところだ。この言葉は私たちの世界をよく説明していると思います。私たちの過去についての説明はあまり良いものではありません。私たちはこの時代の霊に従って歩んでいました。社会と文明とこの世のライフスタイルに迎合していました。不従順の子らを活気づける霊、権威であるこの世の君に従って歩んでいました。この世の君とはサタンであり、サタンは人々の目をくらまし振り回します。今日クリスチャンたちがこの世から分離されていることについて話すとき、彼らはこの世とは肉的、現世的、あるいは不忠実であることと考えがちです。しかし失われた世の独特の罪は精神的、霊的な罪なのです。そしてそれらは実際神様の目には肉体的な罪よりも悪いものなのです。ヤコブの手紙4章の1節から4節には次のように書かれています。何が原因であなた方の間に戦いや争いがあるのでしょう。あなた方の体の中で戦う欲望が原因ではありませんか。あなた方は欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするのです。羨んでも手に入れることができないと争ったり戦ったりするのです。あなた方のものにならないのは、あなた方が願わないからです。願っても受け入れられないのは、自分の快楽のために使おうとして、悪い動機で願うからです。貞操のない人たち。世を愛することは神に適することであることがわからないのですか。世の友となりたいと思ったら、その人は自分を神の敵としているのです。多くの人たちがいかにも敬虔そうに日曜日に教会にやってきます。そして自分たちはこの世から分離していると思っています。しかし月曜日の朝、彼らは他のすべての人たちと同じように、意地悪く、無情で、お金を追いかけて、この粗暴な世界に出て行きます。彼らは自分自身が食い尽くすため、自分の利己的な欲望のためにお金を求めます。ヤコブが語っているのはそういうことです。 信者はそういうことから救われたのです。ヨハネは次のような言葉で表現しています。第一ヨハネ2章の15節から17節。世も世にあるものをも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに御父を愛する愛はありません。すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは、御父から出たものではなく、この世から出たものだからです。世と世の欲は滅び去ります。しかし神の御心を行う者はいつまでも長らえます。クリスチャンであるあなたは、主が教会の敬虚のために再びこの地上に戻って来られることを本当に切望しておられるでしょうか。それとも、あなたはあまりにもこの世に夢中になってしまっているので、この世を去るときに嘆き悲しむでしょうか。またあなたは、仕事や商売や家庭や何かのクラブや予的な教会の中で夢中になってしまっておられるでしょうか。その時にはすべてのものが変わるので、この世を去ることは気が進まないでしょうか。シモン・ペテロは次のように失われた世を説明しています。第二ペテロ二章の15節から16節。彼らは正しい道を捨ててさまよっています。不義の報酬を愛したベオルの子、バラムの道に従ったのです。しかしバラムは自分の罪を咎められました。物を言うことのないロバが人間の声で物を言い、この預言者の狂った振る舞いを阻んだのです。これが失われた世の姿です。神様の子供としてあなたはこの姿に当てはまるでしょうか。私たちはキリストを知る前はサタンである空中の権威を持つ支配者に従って歩んでいたのです。サタンが私たちに活力を与えるものだったのです。私たちは神様と富との両方に仕えることはできません。私たちが降伏する相手が私たちの主人になるのです。クリスチャンでさえも自分が誰に仕えるかを選ばなければならないのです。ある人たちは神様に仕えるとは、この世的な娯楽を慎み、神学的にリベラルと呼ばれる人たちと関わらないことを意味する、などと考えています。自分自身の生活が苦々しさと憎しみと、また利己主義に満たされていながら、そのようなことを話すのは馬鹿げているというものです。苦々しさも、憎しみも、利己主義もひどい罪なのです。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって、肉と心の望むままを行いとありますが、パウロが私たちと言っていることに注目してください。彼は自分自身も含めて罪の中にいた状態を説明しているのです。あなたもまた私もそこに自分たちを入れる必要があります。またこの箇所は次のように訳すことができます。それらの人々の間で私たちすべても自分たちのライフスタイルがかつては肉の欲望、つまり私たちの古い性質の中にあり、肉の欲するまま、思うまま、私たちの古い性質と古い考えを行い、他の人々と同じように私たちも生まれながらに怒りの子供たちでした。不幸なことにその古い肉的な性質に従って生きているクリスチャンたちがいます。彼らは今日、この世の人が生きているのとちょうど同じように生きています。彼らのライフスタイルは不信仰な哲学に促され、動機づけられ、サタンの原則によって支配されています。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。ある日私は評判の良いクリスチャンビジネスマンの家を訪問しました。彼は私に素敵な家を見せ、自分の子供たちのことを話してくれました。 それから彼は自分のビジネスのこと、そして自分に授与された栄誉の表彰の数々について話しました。しかしその間、彼は一度も自分とイエス・キリストの関係については触れることがありませんでした。ご覧の通り、この世のすべてを取り入れているのに、キリストを無視するライフスタイルは何かが間違っているのです。エペソ人への手紙2章のこの部分では、パウロは教会とすべての信者の過去、現在、未来を説明しています。神様はすでに私たちに私たちの過去と現在に加えて未来も明らかにしてくださったのです。エペソ人への手紙2章の4節から6節。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて、共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。ここに書かれているしかしという接続詞はとても重要です。神様は憐れみ豊かです。神様は私たちを憐れんでくださいました。これ以上ないほどに黒く絶望的な最初の三つの説からしますと、四節は徹底的な変化です。人間は完全な失敗です。自分を救うことはできません。しかし神様はこの死の場面にご自分の憐れみを持ってきてくださいました。神様には足りなかったり遅すぎたということはありません。この方は無限の憐れみ豊かな無限の神様であられるので、あり余るほどの憐れみを持っておられるのです。また神様は人間が必要とするものを持っておられます。ただ一つの条件は、あなたが神様を信じるということです。神様は海ほどの憐れみを持っておられるのです。神様はそのような絶大なご自分の恵みによって私たちを救ってくださいます。それでは神様の恵みによって救われるというのはどういう意味でしょうか。私たちは咎と罪の中に死んでいたのであって、自分たちを救うには完全に無力でした。神様がその場面に来てくださり、恵みによって私たちに手を伸ばしてくださったのです。なぜ神様はそのようなことをされるのでしょうか。その理由は私たちの側にはありません。神様の側に理由があるのです。神様がイスラエルを救い出すために地上に来られたとき、それは彼らが良かったからでも、美しかったからでも、神様に熱心に仕えていたからでもありません。彼らは良くもなく、美しくもなく、神様に仕えてもいなかったのです。彼らはうなじの怖い民で、しかも偶像礼拝者でした。彼らは荒野で金の子牛を礼拝さえしました。でも神様は彼らの叫びを聞かれました。なぜ彼らの叫びが神様を動かしたのでしょうか。なぜなら神様が彼らを愛されたからです。神様はあなたを愛しておられます。でも神様は私たちをご自分の愛によって救われるのではありません。ただ恵みによって救われるのです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。何年もの間、私はサンディエゴで聖書クラスを持っていました。その間に若いクリスチャンのグループがそこの海辺で働き、かなりの数の若者たちをキリストへと導きました。そのうちの幾人かは私たちがヒッピーと呼ぶグループに属していましたが、彼らのうちの多くは純粋な信者でした。そのことを通して私は、本を表紙で判断しないのと同じように、人間をその人の着るもので判断しないというところへ到達しました。 彼らは私たちのラジオ放送を聞き、テープを持ち、そして私たちの本を使っていました。でも私はその時にはそのことを知りませんでした。私がある年の最初のクラスにそこに行った時、一番前の二列にそのような若者たちが大勢座っていました。申し上げておきたいのですが、幾人かはとても変わった服装をしていました。彼らは髪の毛を長く伸ばし、ヒッピー文化に関連する格好をしていました。正直に言って、彼らは最初私にショックを与えましたが、彼らは自分たちの聖書とノートを持ち、そして霊的な生活も送っていました。残念ながら今日、そのような霊的な生活はいつでも教会で発見できるとは限りません。ずっと出席していた若者の一人がある日私のところにやってきました。彼は服のそこら中に愛という文字を書いていました。そこで私は彼に尋ねました。一体全体君はなぜそこら中に愛と書いているんだい？彼は言いました。神様はご自分の愛で僕たちを救ってくださったからだよ。私は答えました。それには賛成しないよ。神様は僕たちをご自分の愛によって救われるのではないんだよ。エペソ人への手紙2章の8節から9節にはこう書かれているよ。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。神様は僕たちをご自分の恵みによって救ってくださるんだよ。神様は君を愛しておられる。そのことは見失わないでほしい。神様は僕たちすべてを愛しておられる。でも神様はご自分の愛によって天国の裏の戸を開いて闇に紛れて僕たちを滑り込ませるなんてことはおできにならない。神様は表の戸の天国の標準を下げてご自分の愛のゆえに僕らを連れて入ることはおできにならないんだ。神様は同時に光でもあられる。神様はこの宇宙の道徳的な支配者だ。神様は義なるお方だ。神様は清く憐れみ深い。これを全部合わせるとこうなる。神様は間違ったことはおできにならない。つまりご自分の標準に照らして間違っていることはおできにならないんだ。だから神様は愛によって僕たちを救うことはおできにならなかった。ヨハネ3章の16節にはこのように書かれているよ。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ここには神様がこの世をお救いになるほどによう愛されたなどとは書かれていません。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。神様は愛によってこの世を救うことはおできにならなかったんだ。どうしてかというと、神様は続けてこう言っておられるからだよ。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく。僕たち人間は失われた罪人で、神様はそれでも僕らを愛しておられるが、神様の愛は僕らを天国に入れることはできないんだよ。神様が救いを用意され、僕らの罪のために代価を支払われた。だから今、愛の神様は失われた世界に手を伸ばされ、こういうことがおできになる。彼はあなたのために死んだのだから、もしあなたが私の子を信じて私のところに来るなら、私はあなたを救うことができるよ。神様は僕たちをご自分の愛によってお救いになるのではない。神様はご自分の恵みによって僕らを救われるんだよ。神様はあなたを嫌われることは絶対にありません。罪は交わりを壊してしまうので、私たちが神様との交わりを失うことはありえますが、 私たちが神様に嫌われるということは絶対にないのです。神様の御霊を悲しませることもありえますが、でも私たちはいつでも神様の御霊に戻ってくることができるのです。第一ヨハネ一章の9節にはこのように約束されています。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。もし私たちが暗闇を歩んでいながら、自分たちは神様と交わりがあるというなら、嘘をついているのです。同じく第一ヨハネ一章の7節には次のように書かれています。しかももし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。もしあなたが神様の御言葉の光の中を歩み、自分が足りないことに気づいたなら、神様の御子イエス・キリストの血潮があなたをすべての罪から清め続けてくれるのです。なぜなら神様がご自分の恵みによってそのようにしてくださるからです。神様は憐れみと恵みとに富んでおられるお方です。神様は失われた世に向かって御手を伸ばされ、こう言われます。私の道から来るなら、あなたは私に来られるのだよ。この宇宙は神様の宇宙であること。神様はご自分の方法で物事を成しておられるのだ、ということを忘れないでください。神様はご自分の宇宙の中で規則を作られます。ですからあなたは神様の方法で神様のもとに行かなくてはなりません。神様はあなたを愛しておられます。太陽が照ることを止めることはできないように、神様があなたを愛さなくするようにはできないのです。でも太陽の光から外に出ることはできます。神様の御心から外れること、または神様に背中を向けることはすべて、あなたが神様の愛を経験することを妨げます。もしあなたがキリストを通して神様のところに行くなら、神様はあなたをお救いになり、あなたは神様の愛を経験することになります。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は宮の建設のための材料というテーマで、エペソ人への手紙2章4節から6節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。